はじめに旧約聖書の申命記14章22節から29節を読みます。旧約聖書の304ページになります。14章22節から29節。あなたは毎年畑に種をまいて得る収穫物の中から必ず十分の一を取り分けねばならない。あなたの神主の御前で、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたは穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の十分の一と牛、羊のウイゴを食べ、常にあなたの神主を恐れることを学ばねばならない。あなたの神主があなたを祝福されても、あなたの神主がその名を置くために選ばれる場所が遠く離れ、その道のりが長いため収穫物を携えていくことができないならば、それを銀に変えてしっかりと持ち、あなたの神主の選ばれる場所に携え、銀で望みのもの、すなわち牛、羊、ブドウ酒、濃い酒、その他何でも必要なものを買い、あなたの神主の御前で家族と共に食べ、喜び祝いなさい。あなたの町の中に住むレビ人を見捨ててはならない。レビ人にはあなたのうちに使用の割り当てがないからである。三年目ごとにその年の収穫物の十分の一を取り分け、町の中に蓄えておき、あなたのうちに使用の割り当てのないレビ人や町の中にいる寄留者、孤児、家父がそれを食べて満ち足りることができるようにしなさい。そうすればあなたの行うすべての手の技について、あなたの神主はあなたを祝福するであろう。もう一箇所、新約聖書からお読みします。新約聖書のマルコによる福音書12章41節から44節、新約聖書の88ページになります。マルコによる福音書12章41節から44節まで。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1カドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。祈祷を捧げます。神様、この主の日、私たちが共に街道に集えましたことを感謝いたします。私たち一人一人の賜物は違っていても、皆神様に呼び集められています。教会が誕生した日も弟子たちは集まっていました。弟子たちにはおそらく時代情勢からして多くの不安があったろうと思います。けれども彼らは心を一つにして 祈り、豊かな聖霊をいただきました。私たちの教会も、その弟子たちの教会の流れを組んでいることを、改めて思い浮かべ、感謝です。私たちは今、試練の中に置かれています。どうぞ、不安があっても、イエス・キリストにあって、一つであることをしっかり覚えることができますように。預言者ヨエルは言いました。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見ると。私たちが命の息を受け、神の夢を語り続けることができますように。主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。貧しいヤモメの献金と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。平和という言葉には、穏やかで変化がないという意味と、戦争がないという意味があります。どちらの意味にとってみましても、今私たちが生きている2016年が、とても平和であるとは言えないだろうと思います。報道を見ると連日のように殺人事件が報じられておりますし、それもなぜそうした犯罪が起こったかの理由が全くわからないような場合も少なくないので、一体世の中はどうなっているんだと私たちは首を傾けざるを得ません。戦争もシリアをはじめとしてもちろん続いています。そうした世界情勢を背景にして、日本の自衛隊も武力紛争の現場へ派遣されるのは当たり前という風潮になってしまいました。ところでこの平和に関する聖書の言葉で最も有名なものは、おそらくこの三条の説教に出てきます平和を実現する人々は幸いであるという言葉だと思います。で、口語訳聖書では平和を作り出す人たちは幸いであるとありました。この実現する、作り出すという言い方には積極的な行動を要請するニュアンスが色濃く反映していると思います。どこか平和な場所を見つけて逃れなさいとか、平和さえあればあなたたちは幸せ ですよとか、単純に平和を表現しているのではないと思います。今日本は平和ですかともし尋ねるとすると、20〜30年前ならば多くの人は一様に平和ですと返答したと思います。けれども現在ではそうも言えなくなってしまっています。一億総中流社会などと言われた時代が嘘のように、生活上の経済格差は広がって、多くの若者も職を得られないという状況になっています。国の借金も1兆円を超えてもう何年か経ちました。で、今日のテキストは情景としては明らかにこの神殿における献金の場面ですから、教会はこのテキストを取り上げるときには大体 その献金の意味を考えるとか、献金を奨励するとか、そういうふうにして用いてきたんだと思います。で、そうした直接的な引用理解はもちろん可能ですけれども、必ずしもお金の問題を絡めなくてもよいのではないかという気もいたします。私は今回この話を読んでおりまして、この平和を考える際の価値観の問題としても捉えられるのではないかと思ったのです。まあ強いて言いますと、あの富める青年の話にも共通するものがあると思いました。富める青年の話では、永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかと一人の青年が聞きますと、イエス様は、君に足りないのは家に帰って持っているものをすべて売り払って貧しい人に施すことだと答えられたのです。このイエス様の答えは、今ある生き方をそのまま守るだけではダメだよ、受け身でいては何も始まらないよという、そうした意味を含んでいるのではないかと思います。ですから平和ということに置き換えると、私たちがただ戦争をしないようにということだけで、それをまあ受け身に理解しているだけでは不十分なのだと思います。永遠の命を得るために何をしたらいいですかという問いに、私はひたすら律法を守るようにしています、戦争が起こらないように願っていますと答えるだけでは、イエス様から多分それでは足りないと言われてしまう気がいたします。そのことが、持ち物をすべて売り払って貧しい人たちに施しなさいというお言葉につながっているんだと思います。で、教会にはある種出来上がった空気がちゃんとあります。聖書を読んで熱心に礼拝を守って一生懸命祈る、まあ、そういう、まあ、一般的に言われている敬虔なクリスチャン像をその想起させるような空気です。で、私はそれをとても大切なことだと考えています。けれども、そのことの中にはエアポケットのような落とし穴があるように思えてなりません。それが例えば平和に関することなのです。日本という国が世界でどのような位置に立っているのか、社会のいろいろな課題に対してキリスト者としてどこに目を向けているのか、そういったことを思い浮かべます。で、少なくとも毎週の教会生活の中で社会的課題に自分がキリスト者として何ができるかということに対してはあまり注意を払ってこなかったのではないかと思います。以前のキリタ教会の時代、私は毎年東京 YWCA の主催するクリスマスページェントに招かれて参加をしておりました。で、東京 YMCA で長く活動してきた女性たちが何人かおられたからです。ある時、東京 YWCA の会長さんがご挨拶の中で、戦後の教会の歩みについてまず反省を表明しつつ、私たちキリスト者が、あるいは教会が、もっともっと平和を実現するためにやるべきことがあるのではないかという問いかけを述べられたことがとても印象的でした。 で、YWCA の歴史を振り返ったときに、教育とか、この女性の地位向上とか、そういうことが私はすぐこの脳裏に浮かぶんですけれども、会長さんのご挨拶というのは、この戦後の YWCA の活動の根底には、教会内のことだけでなくて、社会の問題についても担っていこうという方向性が明確にあったという点が確認されていたと思うんです。で、その時はっと気がついたんですけども、私の関係する外企業の後援団体に、YWCA がなってくださっている背景には、そういうこの YW の方向性が関係しているのだなと思いました。社会に対する意識が希薄ですと、例えば今日本の国はどういう方向を目指して進んでいるかといった問題に対して、自分なりのはっきりした分析と判断ができなくなります。国が怪しい舵取りを始めたときに、それは違います、間違っていますと指摘しなければいけないときに、黙っていることになってしまいます。で、黙っていることは結果的に同意すること、反対を唱えないことにつながっていかないことをよくよく考えておかなければなりません。ですから、礼拝を共に守り、聖書を読み、祈るという基本的な教会生活を土台にして、社会に対してしっかりした姿勢を取る必要があるのです。テキストに戻りますけれども、この箇所で最も重要なことの一つは、キリスト者としての価値観の問題提起がなされているということではないでしょうか。戦後私たちの国はアメリカの影響を大きく受けまして、大きなものは強い、強いものは正しいという方向に歩んできたように思います。で、教会にしても、あの進駐軍のララブッシュから始まりまして、どうも物の豊かさを追いかけてきたような気がするのです。それで米国の教会はどこに行き着いたのか、まあいろんな行き着いた先があると思いますけれども、米国の教会の行き着いた先の一つは、あのブッシュ大統領を支えたあの宗教右翼という動きでした。で、その流れはまだ残っておりまして、今回の大統領選でトランプ大統領候補にその流れはやっぱりつながっていると思います。で、日本のキリスト教もいろいろな面でアメリカの教会の右寄りになっていった傾向を、そういう影響を受けてきたと私は捉えています。だとすると、まずはその軌道修正が必要になります。テキストでイエス様は、この宮詣の人たちの中で小さなレプトン銅貨2枚を捧げた貧しい女性を指して、他の金持ちたちがいっぱいお金を捧げているのを見ながら、この人が誰よりもたくさん入れたと言われました。レプトン銅貨というのは最小単位のお金です。日本で言えば一円玉か五円玉を連想するといいでしょう。わずか2枚の小さなレプトン銅貨の価値をイエス様は何よりも大きいと断定されているわけです。この女性は自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたとも言われています。で、言うなればそれは明日のパンを買うお金も全部捧げたということでしょう。 イエス様がここで示された価値観は、他の標準によらずに自分の持てる限りをすべて捧げることをもって標準とするという、そういう判断基準です。で、ここが最も重要なポイントでしょう。1円より5円や10円の方が大きいことは当たり前です。1万円ならばはるかに大きいという捉え方を私たちはしています。けれども、そういう標準こそがもう一度考えなければならない、それをイエス様はお示しになったんだと思います。ここでイエス様の示された標準というのは、結論的に言いますと、その標準こそがキリスト者が平和を作り出す、実現する原動力なのだということです。その標準に視座を設定しない限り、キリスト者の前進はもしかしたらないのかもしれません。けれども、実際イエス様の示された標準に生き方を改めますと、現実の世界ではいろんなことが起こってきます。そういう視座を全く理解しない人たちは離れていくでしょうし、無力感に苛まれることも起きてくると思います。しかし、そうであっても、そういう時にこそ平静の私たちの礼拝に対する姿勢であるとか、聖書への取り組みの熱心さであるとか、祈りの誠実さであるとか、そういうことが私たちを支えてくれるんです。持ち物をすべて捧げるような生き方をしたキリスト者の先達は、この一世紀を名越えただけでもたくさんいます。キリスト者と断定しなくても、キリスト者以上にキリスト教的に生きた人もたくさんいると思います。私ならばボンヘッファーやパウル・シュナイダーを連想しますし、ガンジーやマルチン・ルーサー・キングを思い出します。皆自分の命までも捧げてしまいました。で、それはまさしく持ち物をすべて捧げる生き方だと言えます。私たちはとても彼らのようには生きられないと思ってしまいますけれども、そう断定しなくてもいいと思うんです。必要ならば神様が私たちにそういう生き方をさせるのです。誰だって命を捨てたいとは思いません。しかし、聖霊の働きは必要があればその人に命まで捧げる生き方を選ばされるのです。そういうことはあらかじめ私たちには全くわかりません。貧しい女性がレフトンを2つ捧げた裏には、彼女の信仰生活があることを見逃してはならないと思います。イエス様が特別目が良くて彼女の手の中のものをよく見えたと、そういう話ではありません。普段どういう信仰に基づいて生活をしていたか、彼女を見ながらイエス様はそれを見抜いたんです。当時エルサレム神殿には庭の壁を背景にしまして13個のラッパ型の容器が置いてあったと言われています。この日本の神社や仏閣にも大きな賽銭箱が置かれています。ああしたものが形は違うけれども13個並んでいたということでしょう。で、13個も並べられていたっていうのは、それに見合う人の出入りがあったということです。 で、日本でもそうですけども、大抵の人はあまり考えもなしにポケットマネーの一部を投じる感覚でお賽銭を投げます。で、お正月などはちょっと気分が高揚いたしまして、千円札以上を捧げる人も多いと聞いています。100万人単位で人が繰り出す明治神宮とか川崎大師などはですね、一日で億というお賽銭があるそうです。ですからエルサレム神殿でもそれと共通するような捧げ方が多分あったんですね。しかしイエス様の判断に従えば、それは本当の捧げる行為にはなっていないということになります。私たちは聖餐をいただくときに、自分を神様に聖なる供え物をして捧げますと、聖なる供え物として自分を捧げるということを確認しています。献金の精神というのは、いわばそういうことにつながっているんです。今日のテキストのすぐ前にはイエス様が律法学者を非難する記事があります。律法学者たちはこれ見よがしに長い衣をまとってあちこち歩き回ったり、広場では人々から挨拶されることを求めたり、街道では定席を要求したり、宴会では神座に着くことを望んだわけです。それだけではなくて、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをするんだとイエス様は指摘されました。この記事に続くように、今日の貧しいやもめの献金の記事が置かれているんです。マルコ福音書の記者はですね、おそらく意図的にこの2つの記事をつなげたのだと思います。一人の貧しいやもめの生き方が律法学者の生き方と対照されています。言うなれば、神様の前における人間の評価の基準をイエス様はお示しになられました。献金の捧げ方一つをとってみても、イエス様にはその人の生き方が見えるのです。私たちは一人の貧しいやもめの献金行為を通して、実にさまざまな問いかけをイエス様から受けていると思います。私自身はこの献金の記事から、自分の平和を作り出す生き方はどうなんだという問いをいただきました。皆さんもきっといろいろな問いかけをイエス様から受けるだろうと思います。そうした問いに一つ一つ誠実に答えていく人間であるためにも、平成の教会生活を大切にしたいなと願っています。お祈りを捧げます。主なる神様、私たちはあなたからキリスト者として召し出されています。その召しに応えることができるよう、私たちに豊かな聖霊をお送りください。日本のキリスト者が過去の悲しい歴史を乗り越えて、あなたの前に誠実に歩むことができるように導いてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に献金を捧げます。お当番の方よろしくお願いいたします。ごめんなさい、プログラム一つ飛ばしました。 賛美歌を歌いたいと思います。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の512番、主よ捧げますを歌います。